翌朝事態は一変しました。
あんたたち、
びっくりしたな。なんだよ、おはよう。
おはようじゃないよ。あんたたちこの部屋すぐ出なさい。
いや、姉さんちょっと落ち着けよ。
ダメよこのうち。
なんだ朝からうるさいな。
お父さん、お父さんここのうち住んでてなんともない？
なんともないって、いえ、なんかあったか。
なんかあったかじゃないでしょ。あ、三井さん、あ、おはようございます。おはよう。ねえ、今ね話してたんだけど、ここのうちすぐ出た方がいいよ。え？ダメダメ、ここ。
それで三井さんはピンときた。
やっぱりこのうち変ですよね。三井さん、なんかあったの？あの、はい、夜寝てて、うちの人がいない晩になると誰か上がってくるんです。
2階に？
ええ。それで、はっきり足音が聞こえて、襖の前でじっとしてるから、私お父さんだと思って見に行くんですけど、開けたら誰もいないんです。うん。よくあるの？ええ、あの、もう結構何回も。それちゃんと言ったの？言ったんですけど。
うん。
じゃあやっぱり、まずいのかな？
やだ、お父さんもなんかあるの？
うん、まあな。三井さんとはこの間も話してたんだけど。
父さんもそうなの？
ああ、お前留守にしてる時ばっかりだからな。まあ、そのうち収まるだろうと思ってたけど、お前なんかあったのか、ゆうべ。
あったのかじゃないわよ。
お姉さんが青い顔をしながら、いまだ興奮冷めやらずといった具合に、昨夜自分の身の回りに起きた出来事を話してくれました。九段の人型のシミのついている襖がある一階の和室に床を取って、寝入ってからしばらく、一体何時のことであったか、もう随分遅い時間でした。胸騒ぎでふと目が覚めた。
あら。
この時、胸騒ぎで目が覚めておりますから、すぐにパッと目を開いたわけですが、見上げた暗いお部屋の天井。
なんだろう。嫌な感じがするな
と見渡しておりますと、例の人型のシミのついております襖の上にある格子窓から、白い煙がゆらりゆらりとたなびいて入ってきたのに目が止まる。
え？
ぼんやりしておりますが、
お父さん隣でタバコを吸ってんのかしら。最初その程度だったけれども、煙は後から
次第に濃くなって、
何の煙これ。
そのまま見上げておりますと、やがて